Радио Рueda.
Биро. Биро. О, сгой.
Радио Рueda.
Биро. Итадакимашу. Уа, патте куруне. Ганде куруне, коре. Биро. Итадакимашу. Уа, патте куруне. Ганде куруне, коре. IPA да не.
Нанде сонна уэ кора весен
но? Оэра уэ кора курун десу на?
Нанде сонна уэ кора весен
но? Оэра уэ кора курун десу на?
やめやめやめ、そういう場じゃない。
そうそうそうです、
ね、なんで、ね、サイクリングポッドキャストなんでね。
そうそうそうそう、
はいはい、サイクリングポッドキャストなんでね。
そうそうそう、はい
はい、ラジオルエダ
サイクリングポッドキャストなんでね。
そうそうそう、は
い、ラジオルエダ
サイクリングポッドキャストなんでね。
そうそうそう、は
い、ラジオルエダラジオルエダ
はい、ラジオルエダですということで、明けましておめでとうございます。
はい、おめでとうございます。
はい。というわけで、今回がね、エピソードが220ということで。
はい。
はい。何すか？はい、つっても。は、どうしたんですか？
いや、別にどうもしないよ。
どうもしないですか？うん、大丈夫ですか、
うん、
はい。というわけでね、年明け一発目なんで、もうちょっとテンション上げたいとこなんですけど。
うん、
年明け一発目のラジオレーダーということで。
うん、
明けましておめでとうございます。
はい、改めて。おめでとうございます。
はい。今日がですね、1月4日。の21時ということで、
はい、
はい、正月のがね疲れますね。
そうですね。
年末年始ね。
はい。
年末年始ゴールデンウィークお盆って、
うん、
大きな連休3つあるけども、
うん、
年末年始が一番疲れる。
うん。
あとね年末は好きなんですけどね年始はあんまり好きくないですね。
わかる。
年末のがワクワク感ない。
うん、あるある。
年始ってなんか全部めんどくさくない？
うん。わかる。
わかる
よ、ね。なんかぐーたらしたいよね。
ぐーたらしたいし、
うん、
ただぐーたらするとしたでなんかこう、なんだろう、なんていうの、ね、背徳感があるというかさ、
うんうん、
なんか、無駄に過ごしちゃったなっていう気持ちになるじゃん。
うん、うん、うん。あ、でも私は、お正月だけは無駄に過ごしたいなって思ってるから、
うん、
いい、それで。
あ、それでいいですね。
うん。
あ、ごめんなさい。今週のゲスト、うなずき屋さんです。
あ、どうもどうも、遅らばせながら。
遅ればせながら。はい。うなずき屋さんとですね、うん、はい、年始一発目ということなんですけども、うん、はい。正月はぐーたらしたいと。
はい。
それはもう、前々から。
うん。
ぐーたらできてます？
できてない。
できてないですね。
うん。
はい。なんで、まあ、田舎帰ったけどね。
うん。
ぐーたらできてないですね。
うん。それなりに動いてたよね。
動いてたね。
うん。
なんでね、じゃあ、いつぐーたらするんだっていうね。
うん。
できないですね、なかなかね。
そうなんですよ。やっぱり、子供いるとできないね、
うん。何かしらね。
うん。
自分のペースで動けないからね。
うん。
なんで前回の、東京、うなずき屋襲来の方が、
うん、
ぐーたらしてたよね。
うん、うん。
こっちのペースで動けるからね。
あ、そうそうそうそう。
あの時の方がね、
うん、
すごい、ぐーたらしてたなと思うんですけど、なんとね、あのエピソードね、
うん、
非常に評判が良くて。
本当。
はい。いろいろね、ちょっと、まあ、うなずき屋さんのテンションを今、だだ下がりなんで、上げるためにもですね、ちょっと皆さん、年始から申し訳ないんですけど、
うん、
あの回のですね、振り返りを今、うなずき屋さんに少しお伝えして、テンション上げた上で今回の話に入っていければなと思いますんで、ちょっとだけお付き合いいただきたいんですけども、
うん、
ですね、ちょっと待ってください。もう準備しとけって話ですね。
うん、
ですね。本当にダメですね。しか言ってないですね。ごめんなさい。うん、うん、うん、うん。ちょっと待ってください。はい、あ、そうですね。はい。これね、リスナーさんですけど、かささぎさんっていうリスナーさん。まあ、よくコメントいただけるんですけども。
うん、
通難、ちょっと、コメントを少しご紹介したいと思います。
うん、
通勤しながら半分ほど、聴取させていただきましたということで、
うん、
うなずき屋さんのブロンプトンの感想がとてもいいということで、自転車にそこまで詳しくない人が感動や驚きを言葉でつないでいるのがとても新鮮でしたというお言葉もいただきました。
うん、
あとですね、過去一面白いうなずき屋会でした。これはね、うん、マスさんって方ですけどね、
うん、
しかし事前知識なかったから浅草ロック座と聞いて最初は何かの劇団公演かと思いましたと。あそこまで熱弁されると見に行きたくなるよね、
うんうんうん、
いうようなね振り返りもありました、
うんうん、
あとですね小林からですね、 今年の忘年会入場規制かからないかな、大丈夫かな。
ギリギリ、あ、それは後で話すの。
後で話しますけどね。うんうん、ギリギリでしたね、うん。はい。
立ち見が出たよね。
立ち見出ましたね。確かに椅子が足りなかったっていうところですね。はい。あとですね、まあちょっとなんかちょっとごめんなさいね、混在してて申し訳ないんですけども、はい。まあまああの金いい。まあ、こればっか話してもしょうがないんですけども、あの、とにかくなんかブロンプトンの感想がうなずき屋さんとしての、シンプルな感想が非常に良かったというのと、
あ、そう。
はい。あとはまあ、面着でよく言われたんですけども、うん、ロック座にはぜひとも行ってみたいと。
あ、ぜひ。
ね、
うん。
あなたこっちに帰ってきてからいろんな方に行ってるそうで。
うんうんうん。
行ってきたんだよと。
そうそうそうそう。
周りのリアクションどうなんですか？
それがね、うん、とても良くて、もう前のめりで聞いてくれてね。
前のめりで。そんなとこ行ってきた、うん、どうなんと。
そうそうそう。うん、どんな感じなのっていうところから入って、うんうん。で、まあ私もちょっとポーズ決めちゃったりなんかしてさ。
え、なんですか？足ガバーって開いてですか？
こんな感じになったんだよ、みたいな。
多分、リザーの皆さんが思ってるようなポーズは実際撮ってないですよ。ストリッパーの方は。もっとなんかこう、あ、なんだろう、彫刻みたいなポーズが多いよね。
うん、うん、うん。
かっこいい感じよね。
そうそうそうそう。
なんか、インリン・オブ・ジョイトみたいな感じじゃないですよね。
ああいうのはやってたよね、実際に。
今やってたけど。
演者さんは。
稀じゃない？
ああ、そっか、そっか。
片足上げて、片足膝つきみたいなのが多かったじゃない、ね、
そうだった、そうだった。
いかにもっていうのはなかったと思うんだけど。
うん。
実際にやってみて。
そう、やってみて。
こんなポーズして
。マジでみたいな。行ってみたいっていう声ばっかりいただきました。
そうなんですね。
うん。
あ、よかったですね。
よかった。でもこの辺にはやっぱないのね。
あ、東海圏にストリップ劇場がない
と。っていうのは、岐阜にあるっぽい。
岐阜にはあると思う。昔ね、名古屋にもあったんですよ。
うん、
銀栄だったかな。名古屋ドームの辺にあったんですよ。
うん。
ちょっと綺麗なストリップ劇場が。
うん。
まあ、入ったことないんですけど、うん、あるのは知ってたんですけど、そこはなくなっちゃいましたからね。
うんうんうん、
10年以上前に。
うん、うん。
なんでね、ちょっとやっぱ遠出しないと見れないのかもしれない。
うん、そうそうそうそう。うん、
じゃあ東京観光のついでに。
うん、ぜひ。
浅草ロック座と。
ぜひ。
浅草寺行くぐらいだったらロック座行った方がいいですかね。
行くぐらいだったらついでに。
あ、ついでに、ね、どっちかね。
ロック座行くついでに浅草寺寄るみたいな。
あ、そういうこと。
ロック座の方がお目当て
で、ね。お目当てでね。うん、はい。で、浅草寺の方に。
そうそうそうそう。
あ、なるほど、なるほど。そこの話でしたけど、だって地球博物館の話は周りの方にしたの。
あ、それはね、あんまりしてない。やっぱり説明をしなきゃいけないでしょ、
はいはいはい、
そういう。地球に対して興味がある人だったらいいけど、うん、そこはあんまり、説明もめんどくさかったし、うん、そこはあんまりしてない。
してないんだね。
うん。
ストリップの方が話題性があるから。
うん、そうそうそう。
なるほど。それでまあ、うん、説明されたということで。
うん。
まあ非常にね、好評でしたね。再生回数の方もね。
あ、ほん
と。よかったです。はい。ありがとうございます。ということで。
うんうんうんうん、
機嫌治りましたか？
いや、別に機嫌悪くなかったよ。
あ、機嫌悪くないですか？
うん。
大丈夫ですかね？
全然大丈夫。
はい。というわけでね、この、ちょっとね、私とうなずきは年末年始を少し振り返っていきたいかな、なんていうふうにも思うんですけども、まあ、先週の配信年末ですね、野田クロスの裏方さんの方のお声を少し届けさせてもらって、年末に私の方休み入ったんですけども、28日の夜かな、名古屋に戻ってきまして、うん、29日、うん、翌日ですね、
うん、
落合界隈のナンバーワンと言われてる。
はぁはぁはぁはぁはぁはぁ。
落合博満氏のね、
はいはい、
博物館の方に行ってきまして、
お
はい、あれがね、南紀白浜、
うんうん、
南紀白浜じゃないわ。那智勝浦か、
うんうん。
の手前の大寺町っていうね、
うんうんうん。
クジラが有名な町があるんですけど、
うん、
クジラ博物館とかあったりとか、うんまあ、クジラか落合博満しかないような町なんですけど、
うんうんうん、
紀伊半島の東側、
うん
尾瀬よりもっと南側、熊野よりももっと南側で、那智勝浦のちょっと上ぐらいのところにある大寺町っていうところがあって、うん、なんでそこにあるかというと、
うん、
落合博満、選手、時代、
うん
現役時代に、オブトレで行った、大寺町が、えらい気に入って、
うん、
で、そこで自分の、別荘を建てて、
うん、
で、練習設備も建てて、
うん、
で、そこに自分の博物館を作っちゃったというか、
うん、
で、その博物館自体の存在は、もう、 僕はよく知ってたし、うん、ロード選手も多分みんなさん知ってると思うんですよ。
うん、
で、なんでかっていうと、あの、ツールド熊野っていう大きな、うん、あの辺の一帯を使った結構格式のある JBCF のロードレース、ステージレースがあるんですよ。で、そのコース脇にいつも落合博光博物館っていう看板があるところを走ってて、
うんうんうん、
実際に落合博光博物館に行くアプローチになってる港の横の上り坂とかがレースのコースになってるんだよね。
うんうんうんうん、
ほ
ん
とそこから100メーターぐらいそれたところに落合博光博物館があって、
うん
うん。で、あ、看板は見たことあるっていうサイクリストの方は、うん、特にレース志向の、ロードレース志向の方は、うん、ご存じてる方が多いと思うんですけど、うん、まあそこに実際に行ってきましたと。
うん、
で、年末年始は、本人が在官するんですよ。館長として。
うん、
で、まあ、いつに、まあ、引退後は、結構、なんだろうな、適当なタイミングで、ご自身が来たいタイミングで来て、中でコーヒー入れてくれたりとかもするんだけど、年末年始は、比較的あそこで過ごすことが多くて、
うん、
で、その時に開館してるから、そのタイミングで行くと本人に会えて写真とサインがもらえるよ、というサービスをね、本人がファンサービスをしてくれるということがあって、うんうん、まあそれは結構有名な話だったんだけど、コロナ禍で何年もね、やってなかったんだよね。
うん、
まあ、落合博光本人も、御年70歳ということで、もうおじいちゃんなんでね、なかなか体調面も大変だということで、
うん、
コロナの時はやってなかったんですけど、今年晴れて解禁ということで、
うん、
その博物館も少し小綺麗にしてね、入り口とか改装も終わって、うん、今回、
うん、
そういうイベントをやります。イベントっていうか、在館しますよっていうのは事前に告知があったわけよね。
うん、
で、まあ僕は、ご存知の通り、中日ドラゴンズファンで、落合博光はね、うん、背番号6をつけて4番に立てた頃から見てますんでね。
うん、
87年、88年、89年。優勝したのは88年だったかな、うん、とか、あの辺の時代も見てますんで。
うん、
やっぱりこう、憧れの人っていうのがあって、
うん、
実際本人に会いたいっていうことで、全く興味のない子供ら2人を連れて、
うん、
うなずけさんはお仕事だったんで、
はい、
名古屋で待ってて、
はい、
で、実際に行ってきたんですけども、
うん、
片道で220キロもあるんですよ。
うん、
4時間。
うん、
だから7時、半、8時近く出てったっけ、
うん、
ね、8時前ぐらいに出てたんだけど、
うん、
向こうに着いたのが11時過ぎ。
うん、
まあ今はね、高速道路が比較的伸びたのはいいんですけど、片道、片側一車線の高速道路なんで、
うん、
地元の遅い車に捕まると、まあね、50キロぐらいで走られちゃうもんで、
うんうんうん、
全然ペース上がんないんですけど、
うんうん、
まあ、それで4時間ぐらいかけて行ったらね、もう本人いて、やっぱり。
うん、
ただ、うちの子供たちからしてみれば、
うん、
なんか、おじいちゃんぐらいの年、
うんうんうん、まあ、
実際にうちの親父72なんでね、
うんうん、
2歳若いだけなんで、もうほぼおじいちゃんですよ。
うんうん、
なんかおじいちゃんが、おー、よう来たー。よう来たー。名前は、落合。おー、俺と一緒やないか。
うんうん、
生まれどこだ。あ、生まれ名古屋です、
うんうん。
お、そうか。なんでこれ落合さんでいいのかって言った。あ、はい、落合でお願いします。
うん、
お、よう来たって。もう一回言うね。
うんうん
でも、ま、愛想は基本的にいいの。で、こう、サインしてくれて、ペッペッペッって、うん。あ、ちなみにサインしてもらえるの、今年からルールが決まっちゃって、
うん、
今までは持ち込みのものとかでも何でもサイン適当に出せばしてくれたんだよね。
うん。
うん、ああいう、したるしたるっつってしてくれてたんだけど、うん、やっぱ転売が多いということで、
うん、
誰それさんへというのと、日付はやっぱり絶対載せないといけないっていうのがあって、うん、で、今回は、落合さんに、落合さんへと書いてもらう。で、
うんうん、
で、日付が、23年の12月29日と入れていただいて、
うん、
で、僕はサインボールと色紙を買って、
うん、
それに書いてもらったわけなんですけど、
うんうんうん、
まあ、でサインボールがね、700、800円ぐらいだったかな。で、色紙も、なんか1000円ぐらいだったかな。
うんうんうんうん、
だから、ま、2000円しないぐらいで、本人にサイン書いてもらえて、
うん
うん、で、じゃあ、こうやって書いてもらって、で、もう向こうから握手。
うんうん、
ああ、ありがとうございます。握手、
うん。
意外と柔らかいのね、手がね。
あ、そうだった？
そう。なんかもう、三冠王で言っても。
うん、
もうガチガチの、未だにゴツゴツの手かなと思ったら、
うんうん、
あ、意外と柔らかいんですね。って、
うん、
やっぱガンダム好きでガンプラ作るだけのことありますね、みたいなね。
うんうん、
で、まあ、それで、あとなんか写真撮るって言われて。あ、ぜひとも、ちょっと ご一緒できれば。で、じゃあスタッフ、スタッフ、つって、
うん、
スタッフの方来てもらって。
うん、
で、三人して、娘、自分、息子と、で、落合博光を真ん中に挟んで撮ろうと思ったら、
うんうん、
もう落合博光自ら、うちの娘ちゃんの背中を押して、うん、おい、前で、前おいで、前おいで、って
、うん。
あ、おすげえ優しい、
うん。
自分の前に人を置いてくれるんだと。
どんなイメージ？
いやいや、わかんないよ。でも、ストイックなイメージがあったから、監督時代も含めてね。うん、それで写真撮ってもらって、ああ、もう恐縮です。ありがとうございます。家宝にします。つってね。そう。したら、なんかうちの息子が変にテンション。お父ちゃん、あれ家宝にすんの？そこに乗るなと。家宝にするよ、つって。落合さんに落合さん絵を描かせたわけだから、つってね。まあまあ、それでね、うん、嬉しく、買って帰ってきたわけなんですけども。まあ、それを見て、ともみさんどうですか？
うん、よかったね。
そうだよね、
うん。
興味ないですもんね。
うん、
家族の LINE にね、
うん、
家族で落合博満と写真撮ったのをボンと投げて、
うん、
うなずき屋さんは、ああ、よかったね、だけだけどね。
うん、
うちの妹と、おかんはね、
うん、
一瞬誰か分かんなかったんだろうね、あれ。
ああ、そういうことね。
うん、そう、うん。あ、すごいとね、
うん。うん。
それはまあね、同じ世代ですから、同じ世代が見てましたからね、その
時代はね。そういうことだよね。
はい、うん。なんでね、7日ぐらいまではね、いらっしゃるそうです。
うん、
なんで、今週の日曜日まで。これ配信が明日金曜日だから、この土日まではいるそうなんで、
うんうん、
もしもね、あっちの方まで行かれる機会があれば、
うん、
まだ間に合いますんでね、ぜひとも行っていただければなと思いますけども、まあそんなことがありましたというのがまず1個。
うん、
で、その翌日。
はい。
久々にライブ行ったね。
あ、そうそうそうそう。30日ね。
30日。
行ったね。
はい。
うん。
誰ですか？
デラデラ。
デラデラですね。
うん、
デラデラって言って、リスナーさんで、デラデラ行ったんだってなる人がいるんだったら、うん、ぜひともすぐコメントいただきたい。
欲しい欲しい。
うん。
うん、
デラックスデラックスというね。
はい。
うん、もう、まるで、マツコデラックスみたいな人たちばっかりだったんだけどね。
そうそうそう。
なんだろうね。あの体型の人はデラックス好きなのかね。
言いたくなっちゃうんかな、デラックスって。
どの辺がデラックスなんだろうね。
大きさでしょ？
あ。そういうことか。
ビッグになりたいっていう思いもあるし、まあ、体も大きいっていう。う
ん、ああ、なるほどね。
うん。
はい。そんなね、デラデラなんですけども、まあ、今ちょっと話の振りでもありましたけど、まあ、ご存知ない方に、少しお話しすると、まあ、要は、バンドなんですよ、デラデラっていうのはね。うん、で、演奏隊が4人。
うん。
で、SP 隊、まあ、SP 隊って言うとややこしいんですけど、パフォーマンス部隊が3人いて、
うんうん、
全7名の、
うん、
バンドなんですけども、ロックバンドですね。
うん、
はい。沖縄県出身の、ロックバンドで、その演奏隊の4名の合計体重が540キロと。
はいはい。
いうことで、もう、その時点でわかりますよね。デラックスサイズなんですけどね。
うん、
はい。で、まあ、沖縄から、東京に出てきて、今、活動してるということで、うんうん、公式ファンクラブの名称は、これ読めないですね。なんて言うんだろうな。花園クラブっていうのかな、公式ファンクラブ、
うんうんうん。
はい。で、ファンのことをカロリーと呼ぶ。
はいはいはい。
はい。
そうそう。
言ってましたね、そんなこともね。
うんう
ん、はい。というわけで、メンバーはボーカルの朝顔さん、ギターのスイレンさん、ベースのスズランさん、ドラムスの桜さん。で、パフォーマンスとして、シダ、コク、ラッシュと、
3
人いらっしゃるということで、
うん、
まあ、2人は、ダンサー、1人は DJ ということで、
うんうん、
はい。ロックバンドだったんですけど、
うん、
これなんで言ったかというと、
うん、
これね、多分ね、ちょっと僕もね、今思うと曖昧なんですけど、あれ、なんかうちの娘がなんか言ってますけどね。渋谷のクワトロかどっか行った時に、なんか、フライヤーかポスターかなんか見て、
うん、
と思って、なんとなく頭の片隅にあって、で、うちの近所の、大関にお酒を買いに行った時に、有線でかかってて、なんだろうこの曲と思って、ってたら、それがデラデラでした。
うん、
で、あ、面白そうだな、ライブのチケット取ってみようかなってことで、うなずき屋さんに年末、あ、調べたら、年末にちょっと名古屋でやると。
うんうんうん、
これは12月30日ということでね、
うんうん。
で、うなずき屋さんに行くって聞いたら、ね、
うん、
いや、私はその辺貧欲なんでと。
うん、
特に、行く行かないで言えば行くしかないです
と、うん。そういうことですね。
ね。
うん、
で、まあ、今年やってるのが百花繚乱ツアーということで、うん、そのツアーファイナルの本当に千秋楽が12月30日に名古屋のクラブクワトロであったということで、
うん、
そちらに参戦してきたわけなんですけども、はい、久々でしたね、クワトロもね。
うん。
4、5年ぶりぐらい。
そうですね。
ですね。
前回サーフィスの。
サーフィス。サーフィス。
サーフィス。
はい、
うん。
サーフィス。
うん。
はい、ですね。
はい。
のライブでクワトロ行きましたけど、うなずけさんとは、
うん。
その前はね、結構なんか、 野外フェスというかね、
うん、
いろいろ行ってたんだけどね、
うん
うん、箱物ってあんま行ったことがなくてね、うんうんうん、まあ、パンソニードとかね、うんうんうん、あの辺はありましたけど、
うん、
はい、久々にクワトロに参戦ということで、うん、行ってきましたけど、どうでした、デラデラは。
めちゃくちゃ良かった。
良かったよね、うん。あの、なんだろうね。音でかいよね。
うん。
あ、ここまで音箱ってでかいんだって久々に思ったよね、
うん
うん、あれね、
うんうん。終わった後にもう耳遠くなってたおじいちゃんだったもんね。ゆうきくん、
ね。僕がね。
うん。
え？
そうそうそう。終わった後に居酒屋行ったけど、
はい、
まあ、ガヤガヤしてるせいもあったけど、
うん、
もう、え？もう話すのも億劫っていうぐらい耳遠くなってたもんね。
なってましたね、
うん。
もうね、聞こえなかったですね。
うん。
うん、
普通の声がね。
そう。
もう聞こえなくなってた。
聞こえなかった。うん、まあ、今回ね、その百花ローレアンツアーということで、まあ、ニューアルバムを引っ提げてね、アルバムの中の曲は一通り全部やってくれるという流れだったんですけども、
うんうん、
まあ、全部ね、あらかじめ予習をしていって、
うんうんうんうん、
まあ、すべて耳馴染みのある曲、うん、まあ、カバー曲も多いんですけどね、まだまだ持ち歌が少ないんでね、
うんうん、
だからまあ、インディーズに毛が入る、まあ、一応メジャーレーベルなんですけど、
うん、
そこまでまだ売れてないんでね、
うんうんうん、
だから来年ね、いろいろタイアップが決まってますみたいな話もしてたけどね、
うんうん
うん、ちょっとその辺はね、2024年いろいろ出てくるかと思いますけどもね、まあ、こんなね、音楽の話をね、ここでしててもしょうがないんで、一応詳細貼っときますんで、
うん、
一度見てもらうと、わーって思いますね、
うんうんうん、
でかいってね、
うん、
まあ、なんていうんですかね、昭和歌謡です、言ったら、
うん、
昭和歌謡ロックバンドっすね、で、なんだっけ、アンコールをね、
うん、
マシマシという、
はいはいはい、はい、ああ、
うん、もう僕も、ね、初参戦だったんで、デラデラのライブはね、
うん、
あ、マシマシって言うんだと思って、
うん、何言ってるか分かんなかった、最近、
最近、
マシマシヘイとか言ってたっけ、
そうそうそう、マシマシヘイ、マシマシマシマシみたいな、
うん、聞き取れなかったよね、うん、
で、マシマシでわーって出てきて、
うん、
で、また3曲ぐらいやってくれたのかな、
うん、
では、もう完全に終わったわ、と思って、
うん。
で、クワトロの会場出て、
うん、
上着取りに行って、
うん、
また、その、ホールの階に戻、まあ、上着の、その、コインロッカーが一個上の階だったからね、一、うん、回戻ってきたら、元の階に、
うん、
もう一曲やるそうですってスタッフと人が言うから、うん、えぇ、ー、っつって、もうそのまままた上着着たままね、中入って、
うんうん、
マシマシの、マシマシがあって、
うんうん、
だから、本当に千秋楽、まあ、デラデラ自体もその全国ツアーが始めて、なのかな、
うんうんうん、
で、その千秋楽っていうのが初めてだったから、うんうんうん、もうなんか完全にあれ、感極まってるというかテンション上がってたよね。
うん、そうだったね、うん。
帰りたくなさそうだったもんね。
うん、
で、まあ、マシマシのマシマシやってくれて、
うん、
非常に大満足で帰ったということで、
うん、
こう言っちゃ失礼なんですけど、もっと閑散としてると思ってました、僕は。
うん
うん、
結構ぎゅうぎゅうに入ってましたよね。
入ってたね。
うん、
あと、コアな人、うん、あ、ちょっと待ってくださいね、娘ちゃんが。はい。アレクサ。アレクサ、ちょっとね、今お休みしてます。うん。じゃあ、そのままお休み。はい。タブレットの電池が切れたんですね、多分。
そういうことですね。
はい、
うん、で。結構コアなファンさんもいたよね。もうシャツもその服で、うん、イヤリングも腕も、うん、全部その服装で、揃えてきましたっていう人もいたし。
イヤリングがさ、
うん、
アルバムのジャケットだったよね。
うん、
前の人ね。
だったね。
うん
うん、
で、振り付けがさ、
うん、
ダンサーの方の振り付けだったよね。
あ、そうだった。
うん、
あ、へえ、よく見てたね。
よく見てた。
うん、
なんかボーカルの朝顔の振り付けとは違うダンサーの方の振り付けをしてるコアなおばさんがいてね、前にね。
うん、
うん、
いたいた、
うん。
そうそうそうそう。
そう。だからなかなかね、まあ、好きな人には刺さると。
うん。
いうところで。まあ、J-POP です、言ったら。J-POP、ロックの J-POP ですけど。
うんうんうん、うん。
そう。あ、オペアルさん。充電だったら後でお父ちゃんしとくよ。いい？はい。わかりました。
自分でしようとして
自分で充電しようとしてます。はい。あ、ちゃんと USB のね、コンセント、あ、偉いですね。USB A と B と C をちゃんと使い分けてますからね。口が違うって言ってね。
あ、刺してる刺してる。
はい。
大丈夫だね。
はい。ということで、うん、デラデラの、まあ、ライブにも行ってきました、うん、ということで、帰りにね、金山のね、まあ、安い串ですよ、
うん。うん。
居酒屋ね、でん串。
初めて行った。
初めて行ったよね。
すごく美味しかったです。
最初ね、鳥皮の串がね、1本50円って言って、鳥皮
だった。そうそう。私、串屋さんだと思ってたのね。
焼き鳥とかの。
そう。で、うん、串の盛り合わせありますかって言われて、言ったじゃん、私。
うん、うん。
で、ふんっていう顔しながら、あ、これだね、みたいな感じで頼んで、うんうん、よくよく見たら、もう鳥皮しか持ってないやつだった、う
ん。ピラミッドって書いてたもんね。
書いてあった。うん、で、来て、食べたら、めちゃくちゃ美味しかった、うん。
スナック菓子だよね、どっちかって言ったらね。カリカリの鳥皮ね。
そうそうそうそう。あ、これはいくらでもいけるなっていう。
結局10本ぐらい食べてたでしょ ?20 本頼んだじゃん、全部で。
あ、最初10本だった。
最初10本で、追加で10本頼んで、で、2人で多分半々ぐらいは食べてるかなっていうところだったから、もうだね、ライブ始まる前からお腹空いたって言ってましたからね、あなたね。
うん、そうそうそうそう。
そうそうそう。10本10本食べてね、うん、あれ、だから1本50円だからね、安いもんだよね。
うん。
うん。まあ、だからお酒進むんすわ。
うん。
年末でね、バタバタしてるとこだったけど、
うん。
まあ、スッと入れてね。
うん。
まあ、大満喫ということ
で。そうでしたね。
はい。というライブにも行ってきましたしね。
うん。
で、まあ、年末はね、ルエダ恒例の、年末大忘年会ということで、はい、はい。今年もね、メンバー全員集まりましたけども、
うんうん、
事前にお伝えした通り、
うん、
ペペロンチーノバトルを、ちゃんと行いまして、
うん、はい。
で、翌朝ですね、
うん。
振り返りということで、
うん、
収録もしたんですけども、
うん、
この、今撮ってるレギュラー収録に、そこの部分を差し込もうと思うと、
うん、
結構編集が難しいというか、こう、話の流れが、
うん。
難しいので、
うん、
ペイトリオン向けにします、あれは。
ああ、そうなんだ。
はい。
うん、
ただまあ、結果を言わないのはちょっと釈然としないので、
うん、
うなずき屋さんからのペペロンチーノバトルに対しての総評だけちょっといただきたいですね。
うん。なんか、端的にっていうこと?
いや、まあ、本腰でもいいですけど。
第1位。
はい。
楽器。
楽器。ガッキーね、
うん。あれは好みだね、はいはい、もうもはやあれは。
はいはいはい、
ガッキーの場合は、フライドオニオンが結構前面に出てるようなペペロンチーノだったから、
うん
まあ、通常のペペロンチーノってフライドオニオンじゃなくて、
はい、
あの白いままというかさ、
そうで
若干ちょっと茶色いぐらいの。
焦げないぐらいでね。
うん、
香り付けぐらいだもんね。
そうそうそう。うん、ではなくても前面に出てる感じが私好みだったかなっていうところで、
うん、
あのガッキーがナンバーワン。
味付けも。
味付けもちょうど良かったかな。
うん。なるほど。
で、ともくんは特別賞。
なるほど。
あの、やっぱりあの、所作。
所作ね。所作。所作。所作。所作。
そう。もう、やっぱ料理しているところからもう美味しそう。もう。
はいはいはい、はい。
まずいのはできないだろうっていう安心感。
うん。
と美しさ。
うんうんうん。
やっぱね、見てるところを、あ、作ってるところを見るのってすごく楽しいね。
あ、人がね。
そう。
はいはいはい。
また、ともくんの料理の仕方がすごくね、うん、あの、優しい、なんか。あの、フライパンで。
いやいや、あの、フライパンで。
バーンとかやってたけど。
ニンニクを
ガーン、ガーン、ガーンってやってたけど、うん、もう全然、あの、そういうのも優しく見える。
なるほど。
うん。だから、そこは特別賞っていうところで、ともくん。
はい。
うん。で、まあ、一番気になる、オッチーさんの。
はい。
味だと思うんだけど。
はい。あ、小林はいいんですか?
あ、コバちゃんね。コバちゃんも上手だったよ。
コバちゃん、ちょっと待ってくださいね。
うん。
オペアロさん、もうちょっと音下げてもらっていいですかね。
いいよ。
いいよはい。小林。
あ、コバちゃん。
逆ですよ。それ大きくなってますよ。はい、うん。
コバちゃんは、うん、多分平均だわ、じゃ
あ。なるほど。
真ん中です。
そうですよね。
コバちゃん真ん中。
あ、コバちゃん、はい、真ん中ですね。はい。
真ん中。はい、で、まあ、オッチーさん。
はい、私。
オッチーさん、ちゃんと頑張って測ってたよね。せっかく、ヨシコちゃんの旦那さんが、お湯を。
水のプロですね。はい。
水のプロがお水をちゃんと汲んどいてくれたのに、
はい。
これは量がわかんないって言って、一回捨てて、
はい。
で、1リットルの水を、1リットルだよ。
はい、1リットル。
ほんとこんなもんしかない。こう、5センチぐらいしかならなかったよね、鍋に。
はい、はい、はい、はい、はい。
これ、麺、浸かるんかいって思ったけど、
うん、
それを沸かして、
うん、
ちゃんと、あれ、どのくらい塩入れた?小さじ1杯だった。
小さじ1杯です。だから。
ちゃんとそこ測ってたよね。
そうそうです。
そこ測って、入れて、はいはい。
塩分濃度決まってますんでね。
塩分濃度決まってるんで、はい、そう、そうだよね。
はい、
あ、そこはちゃんとね、リズメでいったってことなん
で、ね。そうです。料理は科学なんで。
言ってたもんね。
はい、
で、作ってた。
はい、
で、途中でも、あの、まあ、 前回に比べれば本当に手際は良くなってたけど、うん、オリーブオイルは測らないんだなって思ったし。
オリーブオイルは、うん、もうあれは心持ちなんで。
そう、塩は測るのにオリーブオイルは測らないんだ。うん、
測らないです。
しかもオイオイルしてたしね。
オイオイルはやるんですよ、ペペロンチーノよく。
やるんだ、やるんだ。
やります、やります。最後にオリーブ入れるのはよくやるんです。
よくやる。
はい。
でも大体多分みんな量決まってんじゃない？
いや、あれはね、結局ね。
全量は。
まあ、決まってますよ。決まってますけど、うん、やっぱね、オイルはね、うん、多い方が美味しいんですよ。
そうなの？
うん。
もはやそれ、油食っとんじゃん。
いや、なことなかったでしょ？
いや、そんなことあったよ。
え、ギトギトしてた？
うん、してた。
それは気のせいじゃないですかね。
そんなことない。まあ、食べた。
まあ、食べた。
食べたら。まあ味しなかったよね。びっくりするくらい美味しくなかった。
どこで間違えたんだろうね。
不思議だね。
前うちでペペロンチーノ食べた時もっと美味しかったでしょ。
すごく美味しかったし、定期的に写真を送ってくるでしょ。
はい。
あの今日のペペロンチーノって言って送ってきて、はい、あ、だいぶ腕上げたなと思ってたから、
はい、
本当に私はね期待してたよ。
うん、
なのに味がしない。まあよく言えばあのパスタの粉の味、粉っていうか、
はい、素材を楽しむ。
そうそうそうっていう方向に振ったのかなっていう感じかな。う
ん、アスリート飯なんて。
え、わかんない今。なアスリート飯にパスタ出すの？
出しますよ。だってやっぱカロリー摂取しやすいじゃないですか。パスタ。
そうなんだ。
そうですよ。
え、鶏の胸肉とかじゃないんだ。
あ、胸肉も食べますけど、やっぱ運動で手っ取り早くカロリーを取るにはね、パスタの方がいいっていう。
そうなんだ。
そうなんですよ。おかしいな、こんなはずじゃなかったんだけどな、
ね。びっくりしたね。
やっぱね、本番に弱いんですね。あの、みんなに見られてるところでね、
うん、
料理をしてないんですよ、普段。
ちょっとわちゃわちゃしてたしね、あれがない、これがないって、う
ん。やっぱね、ホームキッチンじゃなかったんでね。
みんなホームキッチンじゃないよ。
はい。で、僕はほら、料理歴がそもそも少ないんで、やっぱり。
うん、みんなそう言ってた。
はい。
うん。でもね、ペペロンチーノは本当あんま作んないんだよねって。
もうね、はっきりはしませんけど、楽器あれはラッキーパンチだよ、完全に。
なんでなんで？
だって普段から作ってないって言うの。こんなもんかなってできたら、あ、うまくできちゃったって言ったからね。
言ってたね。
ね、あれはラッキーパンチだから、うん、俺はもうあれは信用しない。あれはもう別にライバルじゃない。
そうなの？
うん。
そう、そんな感じ、
ね。いや、俺もだから本当にね、
うん、
あれ？と思ったよ、
うん。
うん。よくないね。
うん、
よくないですね。普段はね、もっとね、しょっぱいって思って食べてるから、俺。
うんうんうん、
ちょっとね、控えめにした部分はある、確かに。
どこで？
ね、味付けかな？足してないの、今回何にも。
オリーブだけ。
オリーブだけ。だから、いつもだとちょっと塩を少し足したりとかね。
あ、それじゃ、だったんじゃない？じゃあ。
なのかなーっていうところはありますけど。
うんうん、
まあ、正解、かといえばもうニンニクの芽をちゃんと取るようになったぐらいですね。
はい、あと包丁の向きもちゃんとあっち向きにしてね。
あれはね、
うん、
うちのキッチンがちっちゃいんであえて置かないと置けないってことに気がついて、
うん、
あれはもう癖になりましたね。
素晴らしい。
はい、はい、まあ、うん、次回あるのかどうかわかりませんけども。
次回も何かお題を決めてねやれたらいいなと思って。
そうですね。
うん、
なんですかね、トマトパスタですかね。
うん。
何がいいですか？ミートパスタですかね。
あ、ミートパスタ。まあ、時間はかかっちゃいそうだから、そこはま、考えとこうか。
そうですね。
あと、久留くんの料理をやっぱり見たかったな。
彼はなんか手動かしてるようで動かしてなかったからね、最終的にね。
結局、水野パイセンがやってくださったから。
ね
え。うん。
よしこちゃんの旦那、水野パイセンがね。
うん。
水野パイセン敵はすごかったね。
すごい良かったね。
ねえ、普段からやっぱやってる時のことはあるね。
うん、本当に本当に。
ねえ。
差し入れでさ、あれ持ってきてくれたでしょ、アップルパイと。
持ってきてくれ、ミートパイ。
そうそうそうそう、うん、すごいよね。だ、男の人があんなん作ったんだよ。
あれ作ったの？
そうだよ。
あ、
そう。
手作りだった
の？そう。
へえ。
素晴らしい。
俺買ってき、なんかどっかのパン屋さんのやつかと思ったあれ。
そう。あ、違う。
そうなんだよ。
そう。
男でパン焼けんの憧れんな。
うん。まあ、パイ生地は買ってきたんだけどねって言うけど、それでも十分だよね。
おパイ食わねえかーでしょ。
うん。そうだね。
わ、うん、かる人にしかわからないですけど。うん、はい。なるほどね、
うん。
ちょっとね、来年も何か一個テーマを。
そうですね。
もうなんか、あれだったら、作ってきてもらう？家で皆さん。
もう最初そういう話だったんだけどね。
ね。
うん。
俺がペペロンチーノにしちゃったからね。でもそうなるとガッキーのビリヤニとね、
うん、
ビリヤニが今年も美味しかったんですよね。
うん、そうなんだよね。 あれもナンバーワンになっちゃうよ、また。
なっちゃうね。
うん。
なんでね。
極めてるもん、ガッキーは。
ね。ルエダ意外と料理上手多いんですよね。
うん。
なんでね、皆さんね、なかなかこう、一品、最初ね、一品持ち寄り、飲み物を持参でっていうパーティースタイルでやってたんですけど、うん、だんだんね、なんか自分で作ったものが少しずつ増えてきてるということでね。
うんうん。
最初はなんかね、渾身のお土産っていう形で持ってこられる方多かったですけど、
うん、
なかなかそういうのもね、いただけるようになってね、非常に嬉しいなというところになってますんでね、また来年もね、年末の大忘年会やれればなと。
そうですね。
思います。はい。で、その後ですけども、まあ、元旦ですね。
うん。
うん、あの、新潟に帰りましたけどね、いつも通り。
うん。
まあ、皆さんご存知の通り。
うん。
ちょっとした災害がありました。
そうでしたね。
はい。まあね、あんまね、ラジオレーでそんな暗い話してもしょうがないんですけどね。うん、まあ、あの、新潟に帰る途中だったんですね、僕ら食らったのはね。うんうん、まあ、ほぼ新潟だったんですけど。
うん。
うん、あの、久々にあの、携帯で。
うん。
なんだ、緊急地震速報が来て、しかも車の Bluetooth に音楽繋いでたもんで、
うん、
車中響きなり、
そうそうそうそう、
俺の携帯、
うん、
うなずき屋の携帯、
うん、
息子の携帯、
うん、
俺の会社の携帯って4つ鳴るっていうね、うん、なんかもう、ステレオみたいになってて、えぇーって言って、
うん、
でもどうせここじゃないんでしょって見たら、確かに石川県って書いてあって、
うん、
自分らはもう長野と新潟のね、
うん、
間だったんで、
うん
まあそんなんでもなかったんですけど。ただまあ、うーってなって5秒ぐらいしたらかな。
うん。
車が、ふわーって横に揺れてくるんだよね。
うんうんうん、
反射芯ぐらいふらーって言って、あれ風で流されたかなと思ったら今度反対にふわーって言って、それが2、3回こうガーって続くもんで、ねえ、うなずき屋にさ、おー来た来た来た来た来たって言ってブレーキかけてさ、
うんうん、
まあ本来ならね、ハザード帯で停車しないといけないんですけど、
うんうん、
その、速報が来たタイミングでね、
うん、
ただまあ、追突されても嫌だし、
うんうん、
ちょっとしばらく流してましたけど、
うん、
わかりました時。
うん。
なんか変な動きしてんの、車。
もうわかったわかった。でもあの、音がなかったら気づかないかな。
うちのランクルが普段、揺れすぎるから。
そうそうそう。お茶もまともに飲めないぐらい揺れるから。
ね、
うん、
あの、行き道道中頑張ってね、後部座席で、あの、カップヌードル食おうとして、
そ う, そ う,
そ う, うちの娘がね、
あったかいのが食べたいって、ラーメンが食べたいって言うからね、しょうがないからカップラーメン買ってね。
ほぼ、空にのランクルの後部座席で、
うん、
カップラーメンを食うというね。
普通の車だったら多分余裕で食べれるんだよ。
うん。多分もう罰ゲームだよね、うん、あの車だとね。
もう本当にすんごいこう動くの。
で、あの、段差のためにこっちが動くよって言わないと。
そうそうそうそう。
言ってたもんね、俺これ食べれねえんじゃねえのって買う時点で言ってたんだけど、大丈夫だからって言うからさ。
そうそうそう。協力して食べてた。やっぱ、あの、一人で食べようとしてたら、
うん、
フォークが、なんか歯茎に刺さるとかって言って、うん、上手に食べれなくて泣き始めちゃったから。
ふえーって泣くから、どうしたのって言ったら、なんか、歯にフォーク、歯茎にフォークが刺さったって、あのプラスチックのね。
そうそうそう、食べれないって言って。うん、で、あの、段差がないタイミングで、パッと食べさせてあげるっていう、二、
うんうん、
人で協力して、
そうですね。
食べてましたけど。
はい、で僕からもね、うん、揺れるよ。揺れるよっつってこう、
うん、そうそう
言わないとね。
そうそうそう。
どこでね、揺られちゃうか分かんないからね。
そうそうそう。ペットボトルのお茶も本当に飲めないような。
まともに飲めないようなね。車なんでね。
そうそうそう、
はい。
だからね、気づきにくいところではあったんだけど、うん、それでも、あの、速報があったから、
うん、
あ、これかっていうふうに分かったかな。
うん、
だから普通の車だったらもっとなんか気持ち悪かったんじゃない？
多分変な揺れ方するんだろうね。
うん、
ぬる、ぬるって動くんだろうね。うんうんまあでもね、まあよもやあんな大惨事になってると思わずにね。
うんうん。
で、まあまあ、車はいろんなとこ止まってるしさ、
うんうん、
高速道路上でも。
うんうん、
で、しまいに新潟県内入れなくてね。
そうだ、
ね、途中で降ろされちゃってね、長野の北端でね。
うんうん、
まあ、下道で最終的に行きましたけど。
うんうん、
で、あの、うなずけさんの実家着いたらね、あの、会社の棚がすげえずれてたよ。うん、見た？
え、どこどこ？
あ、タイムカードの横。
あ、そうそうそうそう。だからもう、会社の3階とかに倉庫が、
うん、
あの、荷物いっぱい置いてあるんだけど、うん、結構なだれ落ちてたよ。
うん。
うん。
ね、家は5強、震度5強。
5強って言ってたね。そうそうそうそう。 言ってた言ってた。
そうで、1階の棚がずれたから、ちょっと、こっち持って引っ張ってくれって言われて、はい、つってね。
あ、そうだったの？
棚も動かしたりとかしてたんだけど、ちょっとね、うん。そうそう、タイムカードのホルダーとか落っこちてたからさ。外れちゃって。
うん、そうそう。すごい揺れて、ものすごい怖かったって言ってたね。
ねえ、うん。ただでさえね、妙高ってね、その、妙高山のね、裾野だから、
うん、
地盤が強いとこなのに、せいぜい3、ね、中越地震の時とかでも3ぐらいしか揺れないって言ってたんだけど、
うんうん、
今回ね、5強っていうね。
うんうんうん、
いやーびっくりしたねー、うん。まあまあ、ちょっとね、能登地域に関してはね、うん、うちのポッドキャストでも、ツールの能登のね、配信ありましたけど、いろいろね、自転車でも走って思い入れのある場所だったところがね、うん、まあ輪島のね、火事で燃えてしまってということで、
うん、
非常に心苦しいところもあって、うん、で、まあ、僕が、認識してる範囲での、その、北陸、特に能登関外、界隈のサイクリストの方たちは、まあ皆さんとりあえず大丈夫そうな。
あ、よかったです。
うん、投稿してされてるので、まあ非常に、一安心はまずはしてるんですけども、ただね、ちょっと来年のツールの能登がちょっとやれる雰囲気ではなくなってしまうのかもしれない。まだわかんないけどね。だから、これはね、まあ、去年ね、実際にちょっとゲストライダーとして呼んでいただいて走ったところもあるけど、あって知ったっていうのはちょっとお恥ずかしいところではあるんだけど、
うん、
これはね、もう復興支援じゃないですけど、ぜひともいいとこなんでね、まあこれで観光がちょっとね、減ってしまうのも本意ではないので、ぜひともね、また、ツールの音ね、行きたいなと思うし、で、まあね、変な話、うちのチームでね、行きたい人募って、2泊3日のね、能登半島一周っていうライドをね、まあ、20年復興でやれるかどうかは分からないけど、まあぜひともね、近いうちに、また、能登には遊びに行きたいなと思いますね、
うん。
コスモアイル白衣の中が壊れてないか不安です。
どうだった？なんか投稿ないの？
いや、分かんない。でも白衣市でもすっごい被害食らってたから。
あ、そう。
なんか今取り出されてるのは七尾とか、輪島とかの方はすごいニュースに出るんだけど、白衣も道路がこう、ボーンってなったりとかはしてるんだけど、ね、ロケットとかさ、マーキュリー計画のロケットとかが倒れてなきゃいいよな、とかさ。
なんか。一回行くしかないんじゃない？
これは確かめにね。
うん、
コスモアイル白衣をこんだけ推してるポッドキャスト、ラジオレーダーであるがゆえに、一回能登にね、見に行かないといけないのかなとは思いますけど、まあ、ちょっとね、今行っても。
そうだね。
完全に迷惑なんで。
そうだね。
まあ、発生後、72時間が経つと生存率がすごい一気に下がるっていうところで、まあ、ちょうど今こう収録してる時間がそこに当たるのかなっていうところではあるんですけども、まあ、こういう場合になると皆さんのね、優しさと善意で、例えば水や食料を届けるんで、どこそこに持ってきてもらったら代わりに持ってってあげますよなんて投稿僕もよく参見するんですけど、SNS で。行政と、地元からすると個人の支援物資は今は控えてほしいと。今個人でバーって持ってこられて、どこかの避難所に、どこそこから借りました、これ水使ってくださいって持ってかれても、受け入れる体制がそもそもできてないっていうのと、そういう車が全国から集まってしまうことによって、自衛隊とかの緊急車両の出入りが、交通渋滞が起きてしまって、ただでさえ道路がもう陥没とか陥落とかして通れない道が多い中で、残された唯一の道をみんな伝ってなんとか被災地に行こうとしてるのに、そこに個人支援物資を乗せた車が行ってしまうと、
なるほど、ね、
渋滞をね、誘発してしまって、本来通らないといけない車両が通れないと。っていうことがあるので、まあ、もしもこのリスナーさんの中でね、ちょっと個人的に何か支援をしたいなと思う方がいらっしゃるんであれば、まあ、物を運んで持っていくというよりは、なんか T ポイントカードでのね、支援とかもあるらしくて、2日で10億円ぐらい貯まったらしいですよ。本来国がやる仕事なんじゃないかなと思いますけど、まあまあそういう政治的な話するとね、どっちなんだっていう話になっちゃうからあんま言わないですけど、まあそれぐらい善意の方法は他にもあるんで、ちょっと今個人の支援物資は控えてほしいっていうのは行政は言われてますので、皆さんその辺でちょっとお気をつけていただければなと思います。気持ちが大事なんでね。はい。ちょっとね、そういう、大災害ですね。が起きたかなと思いますけどね。 はい。というところも一つありますし、まあ、ちょっと悲しい話続きますけどね、飛行機が。
はい。
あれ、すごい、びっくりしたね、あれ、ね。
びっくりしたね。
びっくりしたね。なんか、先に入っちゃったっぽいね。
そうだね。
逮捕のね、飛行機がね。
そうだったね。
まあでも。
聞き間違いってあるよね。聞き間違い、勘違い。なんかそんなの日常茶飯事であるよね。
まあね、航空無線もね、今アーカイブして聞けちゃうからね。まあ、原因究明っていうところはスッとできてしまうんだろうけど、一つ思うのがね、海保の機長さん、まあ、機長さんの証言でしかないからあれなんだけど、まあ、要はその、無線を受け取った人が聞き間違えちゃって、入っちゃったから、まあ、今回のその、トリガーにはなってはいるんだよね。ただ、その、聞き間違えて、その、今、うなずきが言ったように、誰にも起きることであって、人間ってそもそも完璧じゃないわけじゃん。
そうそうそう。
だから、それを起こさせないのも大事だし、起こった時に止めるフェールセーフが用意されてることが大事であって、それが機能してないことが一番の問題だと思うんだよね。だから、聞き間違えちゃったことを責めるんではなくて、それはもう、一つのその、なんだろう。糧として、まあ起きてしまったことはしょうがないとしてね、まあこれが当事者だったらそんな簡単には言える話ではないと思うんだけど、それを糧として次に聞き間違いが起きたとしても滑走路に侵入しないようなシステムを構築することが大事なんじゃないのかなと思うよね。
でも JAL 本当にすごいね。
あれね。
脱出劇って言うとなんかチープに聞こえちゃうけど、300何人の人が。すごいよね。全員脱出って。
いや、あれ、俺もう無理だと思ったもん。
すごいなぁと思った。なんか、もう本当によく訓練されてて。で、一生に一度あるとは限らないじゃん。だから、ほとんどの人は多分経験しないものに対して日頃から訓練してるわけでしょ。で、訓練してても、やっぱ実際ってなると固まっちゃったりとかする中で、多分そこ CA さんとか機長さんが本当に的確な指示を出してたんだろうなって思うと、すごく尊敬に値します。
だからもう身構えてるんだろうね。だからこのまま、いつも通り着陸するわーって言ってぼーっとしてるんじゃなくて、着陸できないかもしれないから、そうなった時にこう動こうって思って構えてて、着陸して、あ、何もなかった。よかった、よかった。なんだろうね。
なるほどね。
そ
う
そ
う。
あることありきで、それをやるのと、ないことが、その、正常的に、一般的に行われるっていう、構え方が全然違うと思うんだよね。だからなんかこう、何でもそうじゃん。身構えるっていうじゃん。崩れてくるかもしれないから、抑え、いつでも手が出せるようにって、以前崩れてきても、ほら、やっぱり。って言ってパッと動くのと、崩れてくる気が全くないから何の気なしに歩いてたら崩れてきちゃって間に合わない。やっぱ全然違うと思うからね。そこを JAL さん今回しっかりやられてたのかなと。
はい、
ね。JAL のああいう、そのなんだっけ、訓練要領書っていうのは血で書かれてるっていうからね。
何で書かれてる？
血。
え？
いやいや、そう。例えだよ、航空士に限らずなんだけど、要はいろんなものの安全っていうのは過去の犠牲の上に成り立ってて、まあ、今回もそうだと思うんだ。今回も犠牲があって、それを二度と起こさせないためにこういろんな対策が組まれていくから血で書かれてるっていうのはそういう比喩、メタファーなんだけど、それをちゃんとあそこの CA さんたちは、まあ、JAL に限らずだと思うよ。それももう穴だろうが、まあ、世界中の航空会社がもうそういう航空産業の方がやられてると思うんだけど、まあもっと言ったら、うちら車業界もそうだし、鉄道業界もそうだと思うんだけどね。だからそういう、やっぱ、命を預かる側の立場で動いてる方たちは、そういう心持ちでやっていただいてるのかな、と思うと、ね、やっぱり、安全に、公共交通機関を使わせてもらってるっていうのはありがたいかな
と。そういうことです ね、
いやーすごいね、びっくりした、全員無事っていうのはね、
はい、素晴らしい。
ただ今回のボーイングのね、ボーイングじゃねえわ、エアバスか、あれ A の3人丸だったかな、カーボンでできてるんだね、ボディが、複合素材で、もうぺっちゃんこになってたもんね、燃えてね、あれなんかやっぱ軽い素材で作るとああなっちゃうんだねと思ったよね。
ああ、 あ、そういうこと。アルミとかだと、
あんまり燃えないよね。いや、まあ、アルミとかジュラルミンとかも使ってるとは思うんだけど、うん、まあ、重だる部分にカーボンなのかな、うん、ちょっとごめんなさいね。僕もあんまりよくわかってないですけど、うん、まあそういう新素材を作ってるっていう、まあ新素材っていうほど新しい素材でもないけどさ、
うん
うん、なんか作ってるっていうのがあって、ああ、ああいう燃え方するんだっていうね、ちょっとびっくりもしたけどね、
うん、
なかなかこう、一エンジニアとしてはいろいろ思うところがある事件だったかなと。うんうん、いうふうに思います、
うんうん。
飛行機ね。まあ乗り続けたいと思いますしね。乗らないといろんなとこね、ライド行けないですからね。
うんうんうん、
はい。
そうですね。
というのもありましたということでね。うん、地震に飛行機にと、ちょっと年始からね、バタバタしてましたけど。
ね、ちょっと暗い気持ちになってしまいましたけど。
うん、
ちょっと切り替えてくれる？
そうですね。
うん、
はい。ですね、明日なんですけど。
うん、明日、
はい。明日なんで、この配信日ですね。1月の5日。
うん。
我が家にあるものが1個届きますと。
そうそうそうそうそう。まさかね、買うと思いませんでしたよ。
はい。うなずき屋さんの鶴の一声で。
ちょっとした会話だったよね、あれはね。
ちょっとした会話でしたね。さっきの串屋ですね、ライブ後に行った。
うんうんうん。
はい。うなずき屋さんなんて言いました、あなた。
ベース音いいよね。って言った。
ね、言ったね。
ベース音いい。
低音がいい。
低音がいい。この体に響くような、うん、あの、ずんどこしてるような。
ずんどこ。ずんずんじゃなくて、ずんどこです。ずんどこって最近言いますけど、ね。ずんどこ。はい。
が、すごく心地がいいよねって、うんうんうん。で、私たちが学生の時って流行ったよね、あれ。
はいはいはい。
あれ。
うん、
セダンの車に。
ウーファーですね。
はい。
はい、ウーファーね、はい。流行りましたね。はい。
うん、ウーファーいいよねって。
うん、言ってたんですよね。そうそうそう。酒飲みながらね。
うん。
言ってたよね。終わってから。
うん、もう今の車さ、みんな静かだけど、昔あんな車ばっかだったよねって、ね、重点をどんどこしてさ。う
ん、どんどこずんどこして走ってる車ばっかだったよね。
だったよね。うん、あれいいよねって言っただけなんだよね。
はい。
そしたら朝、買っちゃったって言ってたよね。
はい。もう、
明日届く。
だって、さすがにメインウーファーは、でかいんで、
うん、
サブウーファーをね、買いまして。
うん、
だから、その、ずんどこまで行くか分かんないですけど、
うん、
確実に音に厚みは出るということ。
素晴らしい。楽しみです。
はい、で、これがね、パイオニアさんの、結構ね、割とスッとつけれるやつなんですけども、どこだったっけな？あ、あれですね、パイオニアのですね、TSWX140DA というもので、割と小型の、パワードサブウーファーなんですけども、これが、出てね、1万7000円ぐらいで買いましたということで。なんかね、俺、社会人出た時に初めて買った車が70のスープラなんですけど、トヨタの。
うんうん、
あれもサブフーフーファー、サブ、あれはウーファー積んでたんですよ。
うん。
うん。しっかりとしたやつを。
結構大きいやつ。
大きい大きい。もうなんだろうね。段ボール、普通に、なんだろう、両手で抱えるぐらいの段ボールぐらいのサイズだからあるんだけど。
そう、私もそういうイメージだったよ。
ずんどこしてましたね、あれは。ただ、あれを荷室に置くとなると、
うん、
ちょっとね、
うん、
いろいろ置けなくなるじゃん。自転車、例えばドーンで積もうとか。
そうだね、う
んで。邪魔でしょうがないんで、
うん、
助手席のシート下に置けるサイズのやつを選んで買って、た結果がこの TSWX140DA というサブウーファーになったんですけど、
うんうんうん、
まあね、ランクル何にせよね、スピーカーがね、まず10センチというね、恐ろしく直径がちっちゃいおもちゃスピーカーがついてるんですよ。
うん、
もうシャンシャン言ってます。シャンシャン。なんか、ズンズンとかないんですよ。
ないね、ないないない。
もう、シャンシャンなんですよ。ラジオかっていうね。に、BF グッドリッチの MT タイヤのね、ロードノイズゴーっていうのと、
うん、
フロントウィンドウがね、もう天のようにそそり立っててるね、うん、壁切り音がシュババババババって言ってると、
そう、
うん、行きの高速何にも聞こえないんだよね、うん、音楽はね。
聞こえないね、
うんうん。途中でちょっとプリセットをね、うん、カーナビの方でいじって、
うん、
ボーカル強めにした結果、ちょっと聞きやすくなったでしょ、あれで、
うんうんうんうん。
あれでよかったんですけど、それやるまでね、うちの娘ちゃんはね、聞こえないってずっと言ってたから、
うんうんうん、
まあそれにちょっとね、低音を足していこうかなというところで、うんうんうん、明日届くんですけど、
うんうんうん、
ただ明日うちの車ね、年一の車検なんでね、
うんうん、
まあちょっと明日つけれるかどうかはわからないんで、うんうん、まあこの連休中に、つけたいかなと思います。うんうん、今日はちょっと洗車ついでにカンナビ一回外して裏の配線見てみましたけど、
うん、
まあ カーナビを頼んだところがいろいろ配線おまけで出してくれてたんで、
うん、
まあ割とすんなりつけれそうかなと、
うんうんうん
うん、いう今目論みではいますので、
うんうん、
ちょっとお待ちいただければと思いますけど、
うん、
つけたら何聞きたいですか？
何がいいかな。
ズンドコするやつ。
ズンドコするやつがいい、ね。
ズンドコする曲。
何がいいかな。パッと出てこないな。
あ、そうですか。
うん、
とりあえずデラデラ聞いてきますか。
そうだね。
はい。
そうしよっか。
はい。ということでね、ズンドコもやっていきたいと思いますということで、うん、はい。あとね、
心を踊るとかいいね。
フル。ノーバディーノーズですか。エンジョイですか。古くない？びっくりしたわ、今。
その頃だったでしょ。
まあまあまあ、そのウーファーね、その頃。うん、あれ、俺らが22とか。
いや、もうちょっと若くない？20歳ぐらいだったよ。私が大学生の時だったから。
ああ、20歳か。じゃあ、え、何年前？ 20年ぐらい前。あ、ちなみにその頃に流行ったのビートソニックってやつ、あのヤスさんのカングーンについてましたけどね、うん、座ったことあるでしょ、乗りクライムの帰りにさ、
うん、
ヤスさんのさカングーンのシート座った時に、
あ、ズンドコするやつ、
ズンドコするやつ、
うん、してたしてた、
あの音もズンドコしてんだけど、うん、シートがズンドコするやつ、
うん、してたしてた、
うん、あれも流行ってましたね当時ね、
あ、そうなんだ、シートもズンドコすんの、
そう、シートもズンドコする
へそうなんだ
やっぱズンドコした方がいいですね。
うん。
うん。
そうだね。一気に蘇った学生の気分になれる。
なった。
うん、
あの頃の車文化って、まあまあ、いろいろあったよね。音響とかさ。
うん、
あとなんだよ、ネオンとかさ。
うんうんうん。足元ね、光らしてね。
青色にね。
そうだそうだそうだ。
青色に光ったりとかさ。
してた。
あとピンク色に光るさ、うん、シフトレバーとかね。
はいはいはいはい、うん。え、このさ、ダッシュボードにファーとか置いちゃってる
の？いや、俺だからそっち系の車じゃないから、俺。
自分そうじゃなかった。
俺スープラだから走りだったから。
ああ。
そうそうそう。
そうなんだ。うん、ファーとかは置かない
。置いてないですね。
ネオンもやってない。
やってないですね。追加メーターばっかついてましたね。
ああ、そうなんだ。
ブースト、油圧、水温、電圧っていう、あと排気音か。のメーターがドドドって、ダッシュボードに乗ってるタイプの方の車だったんで、僕はどっちかっていうと。なんで、その、ファーつけて、
うん、この辺ジャラジャラってしてなかった。
あの、なんだっけ、ルームミラーの下に。
そうそう。
なんだっけ、あ、ドリームキャッチャーだっけ。
わかんないけど、名前は知らない。そんなのあるの？
ドリームキャッチャーとか、あと、数珠みたいなやつぶら下げてるやつとか
で、ね。うん、そうそう。
それ、セルシオとか、
そう。
マジェスタとか、あの辺だよね。
あ、懐か、マジェスタって、それってあれじゃないの？バイクじゃなくて。
うん、クラウンマジェスタっていうのがあったの。
あったの？
そう。ビップかって言われてたけど、ビップあんな乗らないしね、本当のビップはね。
うん、
まあ、フォードはセドンですよね。
はいはいはい。
え、そんなの乗ってたんですか、あなた学生時代。
ああいうの好きだね。
ヤンキー文化ですね。
実はああいうの。
上野原のヤンキーですね。
うん、
はい。はい。まあ、そんなね、のもありますんでね、サブウーファーが、ついにランクルに乗るということで。
はい。はい、楽しみです。
走行音と、ロードノイズと風切るようにさ、果たしてこのサブウーファーが勝てるのかというのはね、こうご期待ということで、
はい。
はい。というのもね、ちょっとやっていきたいと思いますけども。
うんうん、
はい。というところですかね。で、まあ、あと年始休みね、そんなにもうな、残り4日ぐらいしかないですけどね。
うん、
僕はちょっとあれですね、6日に富士スピードウェイで行われるママチャリグランプリっていうのにね、うん、ちょっと会社で。
かわいい。
はい、呼び出されたんで、ちょっと、はい、おー、落合お前自転車得意だろって言われて。
うん、
いや、得意ですけど、ママチャリってそんな何年も乗ったことないんですけどって、いいから来いってことでね、
うん、
呼ばれて行きますけども、
うん、
レギュレーション見て驚愕したね。
うん、
サドルは一番下にって書いてあった。調整したらダメらしくて。
うんうん、
もう、だから、身長あるんで僕、どっちかやったら、うん。一番不利なんですよ、
うん。
もう膝壊すんじゃないかと思ってね。これ、富士スピードウェイをね、6、7時間 ?8 時間ぐらいするのかな、
うんうん、
まあ、チームで出るんですけど、うちの会社のね。
うん
うん、いや、俺、最後の、ブリュースコーナーとか、最終コーナーとか、登れるのか、山渡りでって思っちゃうよね。まあ、大昔に、それこそ、14、5年ぐらい前に、北海道の十勝スピードウェイであった、12時間耐久ママチャリレースっていうのは出たことあるんですけど、
うんうんうん、
夜の7時から朝の7時ぐらいまでだったかな、
うんうん、
出たことあるんですけど、あの時は、レギュレーションが緩くて、
うん、
あの、ママチャリ形状、要はミキストっぽいフレームであれば、あとマイカゴだけつけてくださいっていうレギュレーションだったんだね。だからね、TT バーっていうあの、この、こういう、トライアスロンの人が使うような、あれも OK だったから。あれつけて走ってたんだよね。だけど今回はもう、
それもダメ。
ダメ。レギュレーションが非常に厳しく、サドルは一番下に。
やっぱりサドルを上げる方が、
ペダリングはしやすいですよね。
ああ、そうなんだ、うん。
力が入りやすいというか。もうね、1センチの差で変わるとロードの人は言うんでね。僕は分かんないんですけど、正直。まあそういうのもありますということで。はい。ちょっとママチャリグランプリの方ね、富士スピードウェイの方、今週の土曜日、6日ですね、行ってきたいと思いますけど、非常に気が重いです。
あ、そう？いいな。写真撮ってきて。はい。面白そう。
はい。寒そうだし。もう何着て走っていいかも分かんないし、ね、なんかバキバキの格好で行ったら惹かれそうだしさ。
え、レースジャージってこと？
で行くと惹かれそうだから。
それはね、逆に面白いんじゃない？
いやー、もういいですわ、そういうの。まあ、もう普通にアスレチックウェイで行きます。もう運動着で行きます、もう普通に。はい。まあ、あの、フラットペダルなんでね。普通のペダルなんで。ビンディングですらないんで。もう膝壊しそうだなーと思って。はい。というところもございます。
エリックみたいな感じで行ったら？E.T. はないけど。エリック。
エリオット？
あ、エリオットだ。
エリックって。
エリックって誰だろう。
あれ、カレー屋かなって。カレー屋じゃないですか。エリックサウスじゃないですか。
わかんない。エリットって誰？エリック。
すいません。僕、すっごい今、ちょっと固まりましたけどね。エリック。
どうぞ、エリオットだ。
エリックって誰だっけ？俺の知ってるエリックはカレー屋か、キャニオンのユッキーさんの嫁さんぐらいしか知らないんですよ。
ごめんごめん。
はい。
よく拾えたね。
はい。
すごい。
エリオットですね。
エリオット。エリオットみたいな気持ちで。
はい、気持ちで。
うん。
空飛んだらいいですか？
うん。
ああ。じゃあ、あの、
怪我のないように。
スピルバーグな感じで。
はい。
はい。じゃあもう救急車盗んで、とりあえず走り回らないといけないです。
そうだね。気をつけて行ってきてください。
はい、気をつけて行ってきますということでね。で、私からのトピックスは、まあ、そんなところなんですけど、うなずき屋さん最近、欲しい漫画があるということで。
ああ、まあ、買っちゃったというか、ゲットしちゃったけど。
あ、もうゲットしたの？
うん、もう今読んでる。
あ、1日何話みたいなやつ。
そうそう。
はい。何読まれてるんですか？
薬屋の独り言。
はい。今ね、アニメでは大人気ですけどね。
ドハマりしてしまいました。
そんなにですか？
うん。
どこがいいんですか？いや、僕も見てますよ。
うん。話の内容と、陳氏様がめちゃくちゃかっこいい。
ああ、もう、ベタな。
乙女でしょ。
乙女ですね。
乙女。
あれ、少女漫画枠なんだってね。
ああ、今の多分、アニメでやってる方は少女枠じゃない？で、もう一つの方、二つなんか、絵のタッチが違うのがあって
原作が一個あって、作画っていうか、作家さんが二人いるんか。
っていうことなんだろうね。
同じ話やってんのかね。
同じ話らしいよ。大体のあらすじは一緒だって言ってた。ただ、あの、描写の書き方が、ちょっとラブコメ系なのと、
不女子が喜びそうなやつ
と。そう、なんか、なんか書いてあったよ。
順守さんも割とあれだよね。女の子受けいい感じに寄せてってて、まんまと何あなたもう39にも、40にもなって、ハマってるんですね。まあでも話がいいんだ。多分アニメ見てる人は多いと思う。原作もいいんだね。
あ、もう続きが気になるっていうところでも我慢できなくなって、あの、ウェブの方で。
今一気を。
ポチリしてしまいました。
アニメが終わったから、ウェブのレンタル。レンタル？
レンタルにしてる今のところ。
なるほどね。それで読んでるということで。なるほど。じゃあもうこれからしばらく暇しないですね。
40、50ぐらいの方、女の方でさ、
はい、
韓流とか韓国ドラマにハマってる人いるでしょ？
それもうちょっと上じゃない？
あ、もう少し上？
だってあれでしょ？なんだっけ？え？
おちのお母さんもハマって見てるけど。
誰だっけ？ちょっと前流行ったのって。
あの。
サモハンキンポじゃなくて。
全然違う。
ユーヨンピルじゃなくて、なんだっけ？
イービョンホン。
イービョンホン？
わかんない。
違う、それじゃない。
ちょっとピンとこないね。
ヨン様？
あ、ヨン様いたね。
ペヨンジュン。
ペ
ヨンジュン。あの世代？
はもう前の、今ほら新しい人たち来てるでしょ、きっと。とか、BTS だっけ？
BTS ですね、はい、はい。
とか。で、
もう完全には話のテンションがおじさんだよね。わかっついていけない人の話だよね。
私もそうなんだけど。そういうのには全然さ、興味はなかったんだけど、ここ最近そういうラブコメ、 アニメが、すごいなんか癒しになってる。
他になんかあったっけ？
あ、他にもいろいろ見てるんだ、実は。
あ、そうなんだ。うん、大丈夫ですか？ふに落ちてってますね。うん、あ、別にそれは悪いことではないんですけど。
うん、そういう感覚の人たち、うん、お母さん、うん、オッチのお母さんとかも話してても、うん、へえ、あれがいいんだっていう感じだったんだけど、うん、気持ちがだんだん分かってくるようになってきた。
あ、そうなのね。
癒される。
で、うん、じゃあもう、今年は、まあ、薬屋の独り言に始まり、いろいろ見ていくと。
うん、イケメンを見ていこうかなと思って。
イケメンを見ていこうかと。うん、なんですか、目が疲れてるんですか。
そうかもしれないね。
目の保養について
。そうそうそう。本当にそう。もう、おばさん化してるよね。やっぱ40もなるとね。
なるほどね。
うん。
あなたのイケメン基準、だいぶ偏ってたなと思うけどね。なんだっけ、今年の箱根駅伝、袋の、うん、ロックの中央大学の子でしょ。
あ、そうそうそうそうそう。
中分けの。
そうそうそう。あれ多分かなりイケメンだったよ。
かなりイケメンだった。
かなりイケメンだった。
今その情報だけで言うと、ちょっと待ってくださいね。箱根駅伝ですよね。
う
ん、
中央大、中央、そうそう。青学もかっこいい子おったけど、うんうん、中央大のロックか七区か、そのぐらいだよね。
そうだよね。うん、ですね。イケメンだったよ。ちょっと見ましょうかね。せっかくなんでね。
ただね、うん、今回、実家に帰って、めいっ子に、ともちゃんはどんな人が好きなのとかって言われて。
はいはいはい。あ、うちのね、うなずきさん、ともみって言いますんでね。
言われて、はい、あーって思った時に思わず、その、人種様って言っちゃったもんね。
なるほどね。
現実逃避してる
私は。7区だからこの選手ですね。
いやー、あれ違うの、この子かな。
いや、でもね、それね、カメラ映り悪いっすよ、多分。
そうだよね。
多分大学で、うん、日テレ側かなんかのサイトに載せるから、うん、とりあえず写真撮ってって言って、うんうん、フラッシュ焚かれちゃって、もう、テッカテカだもんね。
そうだね。
そう。でも多分その人だった、ね。いや、俺見た時はその人だった気がする。
だった
箱根山下ってきた次の区だから、
うん、
7区のはずなの
よ、うんうんうんうん。
選手名で言うと
吉井だって。
吉井さん。吉井選手。吉井俊介。仙台育英高校出身ということで。はい。今年2年生。あ、今回、あれじゃないの？区間1位じゃない？
マジで？そうなんだ。うん、
ねえ。将来有望ですね。
すご。
はい。箱根見てましたけどね。
うん。
イケメン探してみてた。
イケメン探してた。なんか自然と追っかけちゃう感じ。
ああ、疲れてますね。
癒しを求めてるのかな。
まあね、うなずき屋さんご存知通り、T 京大学出身なんで、うん、今年はギリギリでもないんですけど、9位だったかな、
うん、
シード権取れてということで、
うんうん
はい、なかなかね、ヒリヒリする展開ではあったんですけどもね。
毎年ギリギリ入るよね。
なんとなく入ってるね。うん、中央とかが、やっぱ、名門校だけど、なかなか入り、最近はね、ちょっと入りきらないっていうのと、うん、今年はね、東京農業大学が出てきて、うん、大根の踊りがね、
うん、
ちゃんと見れたのでね、
うん、
いつもね、大根持ってこうやって応援するんで。
ああ、そうなんだ。
東京農大はね。
へえ。
だから今年は久々にそれが見れたな、と思って、なかなか見応えのあるレースが今年も広げられましたけど、
うん、
青学が強いと。
うん、
見起こし。
はい。
はい。
全面的に応援されてるようですね。
ねえ、見起こしはね。はい。あなたのふるさと。
誇らしい。
ねえ、うん、新潟といえば見起こし。
はい。
見起こしといえば青学と。
そういうことですね。
はい、うん。なんかね、もう妙高の誇りぐらいの勢いで言ってますけど、じゃあ妙高出身の選手で青学に誰か入れろよと思ったんだけどね。
そういうわけじゃない。
そういうわけじゃないですけどね。うん、ただまあなんかね、ここ何年かは、青学と駒沢のなんか二強感があって、うんうんうんうん、なかなかこう差し込んでくる高校、うん、大学がないんでね、うんうん、ちょっと物足りないなと思うんですけど、去年か一昨年だったかな、帝京がね、往路すごい良かった時があったからね。そう。だからね、今年もね、ちょっとまあ見応えあるところ見てましたけど、
うん、
ついこの間ね、小田原の方、うん、地球博物館ね、前回の名付け屋会に行って走った道を、
うん
今回選手たちが走ってたわけで、
うん、
テレビ見ながら、ああ、あそこだねっても、ああ、うん、そうだったかなーってね、宇田月さん、ね
うんうんうん。
なんかこう、なかなか、
この歩道橋が見えたよね。
地球博物館の歩道橋ね。
うんうんうん、
で、ここが箱根駅伝の中継所だよって言って、かまぼこ屋をね、うん、教えたのに、こんなんだっけつって、ね
うんうん、
あ、こんなんですよ。
うんうん
まあ、見慣れてないとそんなもんだよね。
うんうんうん、
まあだけどそれもちょっとね、一つ見るいいきっかけになったかなというふうに思いますけどね。
は
い、
そうですね。
はい。というところですかね、今年は。
うん。
はい。じゃあ、うなずけの何かありますか？
いや、ないです。
大丈夫ですか？
うん。
はい。じゃあ、今年の、僕の目標を一つ、最後にお伝えして、
うん、はい、はい、どうぞ。
行きたいと思いますけど。
はい、どうぞ。
もうこれはね、言ってしまったんでしょうがない。もうやるしかないんですけども。
うん。
今年の、
うん。
奥品の100。
はい。
トレイルランニングです。
はい、はい、はい、はい。
100キロにエントリーします。
はい。頑張ってきてください。はい。はい。
頑張って。はい。休診しないみたいな。
いつ ?6
月ですね。
うん。
これね、だからね、ちょっとね、これ去年からずっと俺目標にしてたんだよね。100、100出る、100出るっつって、うん。で、それがなんか俺の中でずっとあったんだけど、ガーミンアンバウンドも6月なの。
ガーミンアンバウンドってそれは
何？グラベルレースの方なんだけど。
うん、自転車なの。
そう。で、ガーミンアンバウンドと同じ月に100キロのトレイルランニングレースはちょっと出れるなと思った時に、うん、ちょっと先に話が来てたのがトレランの方だったんで、うん、ちょっとアンバウンド行きたいっていう話はしてたんですけど、うん、ちょっと今年は100キロに集中しようかなっていう気でいます、今のところは。
うん、いいんじゃない？
欲張ってもよくないんで。
そうですね。うん、
ただまあ国内で自転車遊びは、うん、まあ、グラベルも含めてそうですし、
うん、
まあ、今ね、連れ出ていただくことが多いんで、
うん、
逆に僕からアテンドするようなイベントとかやってもいいのかな、というふうにも思いますし、まあ、前もうなずけさんポロッと言っちゃいましたけど、僕もね、東京生活もね、そんな長くないんですよ、あと。先がね。
うん、そうだね。
うん、長くてね、うん、1年ちょっとあるかないかぐらいなんで、
うんうん、
今年の夏、まあ、春から夏にかけては、東北の方をね、とにかく自転車で攻めてみようかなと思って、
うん、
なかなか東京に住んでないと、北の方は攻めれないんで、
うん、
こっちからね、大阪や北陸、中国地方って行きやすいんだけど、
うん、
やっぱね、福島、まあ、秋田、
うん、
山形、
岩手、
宮城、
うん
うん、まあ、それこそ群馬とか、
うんうん、
はあまり行ける機会が、やっぱ、東にいないと、難しいので、
うんうんうんうん、
今年はちょっとそっちの方を非常に攻め込んでみようかなというふうに思っておりますので、うんうん、自転車遊びはもう今まで以上に遊んでいきますけども、
うんうん、
トレイルランニングももう一つの柱としてね、
うん、
やっていければいいかなと思いますし、うん、まあそもそもまだね、シクロクロスシーズンが終わってないんでね、
うん、
来週は全日本選手権の収録、現地収録。う
ん、楽しみにしてます。
はい、ただ実況ですけどね、今年も。選手インタビュー取れる余裕があればっていうところではあるんだけど。
実況ってどういうこと？
現地からの生配信ですね。去年もやってますけどね、魚さんとね、
はい。
それを今年もやろうとかと。ということで、コメンテーターも一応用意しました。はい、ただ、そいつが、ちゃんと喋れるかどうか。まあ、そいつがって言ってる時点で、
大体。高田くんさん？
なわけないでしょ、あいつもシクロクロス降りてんだから。
ああ、そうなんだ。
はい。まあ、はい。
茶色い人？
あ、もう、それ以上言わないです。それ以上言わないです。
栗色の？
はい、ああ、それ以上言わないですね。もう、交互期待ということで、
うんうん。
はい。ちゃんとコメントできるのが不安でしょうがないですけどね、彼がね。うん、は
い。大丈夫じゃないかな。
いやー、どうかな。それはね、上っ面しか知らない人の発言ですね。こんなこと聞いたら、おう、やめるぞって言われそうだけどね。
そうだよ。
はい。っていうのもやりますんでね。まだまだシクロクロスシーズン続いていくんでね。
うん、
はい。いろいろお届けしたいかなというふうに思いますけどもね。うんうん、2024年も、ラジオルエダ、
うん、
お付き合いいただければと思います、
はい
はい。はい。ちゃんとゲスト会もご用意しております。
はい。そちらもよろしくお願いします。
はい。ちょっと最近ね、手を抜いてるわけではないんですけど、なかなかこう、100% の収録ができてないので、僕の方で。
あ、何？うなずき屋がよく出るなっていうこと？
っていうのもあるし、
うん、
ちょっとその、なんだろうな、ゲスト収録したいんですよ。
あ、して？
うん、したいんですけど、なかなかやっぱ年末年始タイミング合わないのと仕事が多忙だったんで、ああ、もう言い訳。うん。っていうのもあるんでね。今年はね、ちゃんとゲスト収録をね。
うん、うん、そうですね。
ずんどこずんどこやっていきたいと思いますんで。
はい、はい。
年始にちゃんと予定しておりますんで。うなずけさんにはさっきね、先日ちょっとお伝えしましたけど。
はいはいはいはい。
大物が来ます。
そうですね。
大物が来ますんで。はい。
楽しみ。
そちらも交互期待ということで。はい。よろしいですかね、このとこで、はい。はい。じゃあ、一旦締めさせて、2020年初締めさせていただきたいと思います。
うん、よー。お
違う違う違う違う違う。よーみたいな。番組の感想はってなっちゃうでしょ。はい。番組の感想やフィードバックは、うん、ハッシュタグラジオレーダー、ハッシュタグラジオレーダーの方で、2024年もお待ちしておりますので、140文字に綴った熱い思いを、およよよ、ツイッターのみに流していただければ、僕は、確認の後にファボやリツイートさせていただきますので、よろしくお願いいたします。うん、まだ140文字で足りないという方は、うん、ラジオレーダー数字の 758@gmail.com の方でもお待ちしておりますので、そちらの方にもどしどしとご感想いただければ、番組作りの参考にさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。また、Apple Podcast の方でもですね、評価いただけます。これね、先週お願いしたらまたちょっと増えましてね、
うん
96になりました。はい。あと4件で。
嬉しそうだね。
あと4件で100になります。はい。あとね、感想のレビューの方もね、いただけるとね、うん、僕は小躍りして喜びますんで、ぜひぜひ、よろしくお願いいたします。あと、うなずき屋さんがね、意外とね、SNS やってないくせにエゴさしたがるんでね、コメントいただければと思います。めんどくせえな。ずんどこ言っとけよ。
ね、SNS してないくせにさ、うん、
評価気になる、
ね。できないよね。私は知ったが調べられないからもう聞くしかないんだって。うん、
あなたあれだもんね、スポティファイのポッドキャストプラットフォームの再生数ばっか見てるもんね。
それしか見てない。だってそれしか見れないんだもん。
もう気にしてもしょうがないんだし、どこかに刺しに行って配信してるわけじゃないんだからさ、うちらが楽しくてやってるんだから。
うん、
まあそれはそれでいいのかななんていうふうにも思ってますんでね。
うんうん、
はい。2024年も引き続き、お付き合いください。お願いいたします。
うん、
はい。いいかな？
うん、いいよ。締めよ。
はい。これじゃあ、もうやめたいんでしょ？
うん。
はい。
じゃあ。ちょっとダラダラしてきたから。
はい、大丈夫です。はい。じゃあ、リサの皆さん、また来週お会いしましょう。うん、はい、お相手は、オッチーと、
うなずき屋でした。
はい。お後がよろしいようで。また来週。はい、バイバイ。
バイバイ。
ね、番組の感想やフィードバックは、ハッシュタグ、ラジオルエダ。ラジオルエダ数字の758、@gmail.com の方でもお待ちしております。また来週、皆さんからの熱い思いだったりね、ぜひとも飲んでくださいなんていうビールだったりとか、ぜひとも食べてくださいなんていうお菓子なんかもあれば幸いでございます。バイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイ